フットパッチのストラテジーチャンネル、ストラテキャストです。今日もやっていきましょう。今日はパンチこと伊沢と、
コバピーこと小林です。
で、ゲンこと村中です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今日のテーマですけれども、あれですよね、コバピーさん、アップルのベストアップ、ベストオブ2020見ていて気になるアプリがあったと。
はい。ですね、
うん、
3日前くらいかな、12月の頭に、アップルのアップストアに、
うん、
今年の、そのアワードが紹介されていて、そのランディングページの名前が今年のベスト iPhone アップっていうのがあって、
うん、
それを、まあ、何が選ばれたのかなって普通に見てたらですね、まあ、使ったことあるやつからないやつからいろいろあったんですけど、
うん、
一番下にですね、シェアザミールっていうアプリをがあるのを目撃して、
うん、
で、これ、僕このアプリを使ったことはなかったんだけど、知っていて、
うん、
何ヶ月か前に見たんですね、
うんうん。
なんか記事か何かで見て、で、その時は、あ、こういうのが出たんだぐらいで、その時は終わっちゃったんだけど、このベストアップに選ばれてるのを見てダウンロードするっていう風に、
うん、
行動があってですね。
うんうん、
で、この、まあ、その僕が知った時っていうのは、このシェアザミールっていうのは、その、スマートフォンのアプリケーションで、貧困国の子供であるとか、あとこのコロナの影響によって、食料が足りなくなってしまった、地域に住んでいる子どもたちに、食事を寄付することができるアプリであるってことをもともと知っていて、
うん、
まあ単純にいいなって思ったぐらいで、その時は流れちゃったというか、僕はその時にアプリをダウンロードして何か行動するってことはできなかったんですけど、
うん、
今週寄付をするところまで行きましたと。
なるほど。
うん。ちょっと細かい体験みたいなところで言うとですね、うん、その最初寄付しなかった時は、
うん、
思い返してみると、確かランチに行く直前ぐらいに僕それを見てたんですね。
うん、
で、一口がなんかその60円とか80円とかそれぐらいの寄付の単価だっていうのも記事で書いてあったんで、
うん、
それってなんか今から食べに行くランチを、例えば1000円のものを食べるところを900円とかのメニューを選んで、うん、その差額で払えるんだったら全然いいじゃんみたいな、
うん、
そういう気持ちになっていたんですけど、
うん、
レストランに着いたらですね、もうそれ忘れちゃってて、もうそれで僕はそのシェアザミールのことをそこからもう忘れちゃってたっていう、そういう感じだったんですね。ただ今週はもうランチとか全然関係なくって、うん、普通にアプリダウンロードし開いて、
うん、
ちょっと画面の話もしていきましょうか。うん、画面開くとですね、シェアザミールのトップページには、クラウドファンディングのようなインターフェースなんですね。
うん、
例えば今一番最初に出てるのは、コンゴ共和国の家族を支援しようっていうタイトルで、今必要な食事の数っていうのが60万食、
うん、
で今実際に支援されているのがそのうち58万食で 97% 支援されてますと、
うん、
いうそういう見た目と、あとそのタイトルの背景に今後のその動画が流れてるんですよね、
うん、
で彼らその今後のに住んでる彼らはなんていうかな、どういう服を着ていて、どういう食事の受け取り方をしていてとか、どういう表情をしていてみたいなのが、この動画から、感じることができる、できて、で、さらにその先、寄付をするっていうふうに進んでいくと、子供一人分の食事の一日分が今85円かな。で、一週間分の子供の食事だと595円。1ヶ月分が2500円っていうふうに、こう、 選べるようになっていて、
うん、
で僕はまず試しに1回1日分の食事を寄付、ついこの間してみたっていう感じですね。で、このデザイン的にすごくいいなと思ったのは、なんていうかな、寄付をするっていう行動ってものすごくコストが高いものだと僕は認識していて、
うん、
うん、なんかどこかに行ってなんか手続きをして支援するみたいなやつとか、うん、あとはウェブサイトとか寄付系のウェブサイトとかがあれば、そこでなんか会員登録をしたりとかみたいな、そういうコストの高い行動だというバイアスがあったんですが、うん、シェアザミルはそれを突破してきたんですよね。うん、
確かにね。
85円を、うん、寄付するのも、
うん、
これ Apple Pay だったかな？うん、Apple Pay だな。Apple Pay で、うん、
ですね、決済できますよね。
85円寄付するっていうボタンを押したら、うん、もう iPhone の機能で、Face ID でピッといけると。だから本当にもう5秒くらいですね。寄付するって決めてから寄付が完了するまで。
うんうんうん、
この、なんていうかな、スマートな体験が本当に素晴らしいなっていうふうに思ったっていうのが、この、今日僕が紹介しようと思った経緯ですね。
うん、いや、確かに。なんか私もフォアピーさんに言われてダウンロードしてみたんだけど、まあ、最初にフォアピーさん言った通り、クラウドファンディングっぽいのがあって、6万食で 100% なんですよ。今58万食だから、あと 97% までいってるから 3% ですよ、みたいな感じで、なんか純粋に、あ、もう少しで、満足いく数値までいくんだって思うと、あ、今寄付したくなるなと思う。で、ポチッと押してもすぐに寄付できるみたいな。インターフェースとしてはすごいいいなって思っていて。
うん、
単純に何だろう、この寄付するっていうことが、やっぱどうしてもコミュニケーション間違えると施しを与えるとか、そういった感覚になってしまうんだと思うんだけれども、うん、このアプリって一切そういうのが感じなくて、動画でそのコンゴ共和国のなんかなんとなくこう流れてる動画、こんな生活してるんだなって思うと、純粋に、あ、支援したいなって思う、そういう気持ちから寄付したくなるっていうインターフェースなんで、これはすごいいいアプリだなっていうふうに思いますね。
うんうん、
うん、
そうそう、僕もこのシェアザミルと出会って、
うん、
一歩引いた視点で改めてこの SDGs に関連するこの世の中のトレンド動向みたいなのを考えてみたんですね。
うん、
で、今本屋とか行くと、うん、SDGs コーナーみたいなのあるじゃないですか。
あるある。
SDGs にまつわるこの、うん、なんか本とかがまとまってるエリアみたいな。
うんうん
うん、で、雑誌コーナーとか行っても、ちょこちょここのタイトルに SDGs って書いてあったりする、うん、そんな状況を見て、ああ、なんかこの市民権を得たんだなっていう印象なんですね。
うん
まあ、つまりその SDGs が何かっていうことはみんななんとなく分かってきた。
うん、
し、なんかやらなきゃいけないよねとかっていうその意識にも火がつき始めたっていうそんな状況まで到達したんだけど、じゃあ次のステップってなんだっけってなった時に、やっぱ人間一人一人の行動なんですよね。
うん。
そこのハードルって実は結構高いんじゃないかなっていうふうに思っていて、
うん、
本屋で本を買って SDGs のことについて分かったからといって世界が変わるわけではないんですよね。
ね。
やっぱ本当に小さなことでも何か行動を起こすっていうことに、フェーズが移行しない限りは、なんていうかな、何も変わらないというか、
うん、
うん、そこに一石を投じたっていう、そんなシェアザミル一石を投じたっていう、そんな印象を僕は本屋さんの SDGs コーナーを見て思ったりしてますね。
いや、そうですよね。企業も消費者も SDGs って言葉は大体分かってきたけど、ボピーさん言った通り、じゃあどうしたらいいのってなんか明確じゃなかったりして、まあ、企業だったら、うん、資源をなるべく大事にしましょうとか、なんかそう方針的な部分は打ち出したけど、うん、じゃあいざ行動アクションって何なのってなると、まだちょっと明確にこ これやってますっていうのがないかなと思っていて、
うん、
で一方でその一般市民の方、一般人の方も、うん、なかなか SDGs ってもう企業が何か取り組むものみたいな、そういった印象になってしまっているのかなっていう、まあ、ちょっと僕の主観もあるんですけど、
うんうん
うん、やっぱりするのがそれって違うんじゃないかなって思うので、本質じゃないなって思うから、この WFP が出したシェアザミールっていうアプリは、なんかどっちの意識もちゃんと変えてくれるような、なんかそんな切り口を持っているアプリだなっていう印象ですね。
うんうん、いいですよね。あの WFP ってまあそのなんていうかな、世界的な機構じゃないですか。
うんうん、
正式名称は何でしたっけ。
ワールドフードプログラム、
国連食糧計画か。食糧、
うん、
うんうん、なんかすごいイメージ的にはむちゃくちゃ硬そうな
そうだね、
デジタルとはなんかすごい遠そうな気配がするんですけど、
う
ん、
そうですね、
このスマホネイティブで、ま、まあ、こんなに、まあ僕、まあ、今確認できてるのは N2 ですね。僕とパンチが支援をしたっていう N2 しか確認はできてないものの、
うん、
あの人の心を動かす、
うん、
このインターフェースであり、このアイデアがその国連食糧計画みたいな機構から出てくるっていうことにちょっと驚きを感じずにはいられないなっていうふうに思いますね。
いや確かに、
うん、そこですよね、
うん、
これ作ってるのどこっていう、まさにこういう機関がこういうアプリを作ってこういう体験を提供してるっていうところが僕は一番驚きましたね。これさっき教えてもらってダウンロードしたばっかりなんですけど。
うん。
うん。素晴らしいですよね。
ちなみにゲンさんは、
はい。
今、本当多分今。